幸せを呼ぶ30の言葉。その1。あなたの好感度は笑顔の数と一致する。あなたは1日何回笑顔になりますか？普通の笑いだけでなく、微笑みも全て笑顔として考えます。笑顔はあなたに大きな違いをもたらすポイントです。もちろん、笑顔が少なくても日常生活に支障はありません。普通に人と会話ができ、きちんと仕事をしてやるべきことをやっていれば、特に問題はないでしょう。会話の時、きちんと相手の目を見ながら話ができれば、それほど不快感はありません。たとえ笑顔がゼロでも普通に日常生活を送ることは可能です。では、何が違うのか。好感度が違うのです。自分の好感度を上げたいなら少しでも笑顔の数を増やすことです。気の利いた言葉があってもいいですが、なくてもいい。声を出して笑うのもいいですが、声を出さずに微笑むだけでもいいのです。普通ににっこりするだけで笑顔にカウントされます。例えば、人と会話をするとき、ニコニコしながら話しましょう。挨拶をするとき、にっこり笑顔になるのも1カウントです。もちろん、話が面白くて笑うのも1カウントです。楽しい話題が必要とは限りません。楽しい話題がなくても、ニコニコしながら話すことはできます。にっこりした笑顔を1回でも増やすことです。笑顔の数が増えるにつれて、好感度も上がります。笑顔になるのが1日3回なら、あなたの好感度を数字で表すと3です。笑顔になるのが1日10回なら、あなたの好感度を数字で表すと10です。もし、笑顔になるのが1日100回なら、あなたの好感度を数字で表すと100です。ニコニコした笑顔をどれだけ振りまけるかです。テレビで活躍する好感度の高いアイドルや芸能人は笑顔をたくさん振りまいているのが特徴です。好感度が高いから笑顔を振りまいているのではありません。笑顔を振りまいているから好感度が高いのです。人気者ほど笑いじわも気にせずニコニコしています。表情も豊かで生き生きしています。逆にどれだけ美男美女であっても全く笑顔がないとなかなか好感度が上がりません。一回でも笑顔を増やして好感度を上げていきましょう。笑顔は時間やお金と違って減るものではありません。一日中ずっと笑顔になるのは大変でも少し増やすくらいならできるでしょう。自分から笑える話題を振ってみるのもよし。面白いユーモアを言ってみるのもよし。話が面白くなるように変えていくのもよし。笑いじわも気にせず、どんどん笑っていきましょう。笑顔、笑顔、また笑顔です。あなたの好感度は笑顔の数と一致するのです。あなたの好感度は笑顔の数と一致する。幸せを呼ぶ30の言葉。その2。少しくらい矛盾があってもよし。人と会話をするとき、矛盾や辻褄が合わないことがあります。空は大好きと言いますが、夜空は怖いというような話です。どちらも空であることには変わりなく矛盾しています。アイスクリームは体に悪いよと言った本人が熱いね。アイスクリームが食べたいねということもあります。あれおかしいなと思うことがあってもあまり細かく突っ込まないことです。この時どうするかです。考え方は時と場合によって変わるものです。少し辻褄が合わないなと思うことがあっても深く考えすぎないのがコツです。時と場合によって本人の価値観や基準が少し変わったのでしょう。変わるのはおかしいと思いますが、そもそも人間は完璧にはできていません。完璧にできないのですから発言や考えも少しくらい矛盾があるものです。多少の矛盾があってこそ人間らしいと言えます。何でも形式にこだわって考えるのではなく、まあそういうこともあるよねと考える方が楽です。時々は矛盾があっても良しと考えます。時々は辻褄が合わなくてもいいだろうと考えます。堅苦しく考えすぎず、おおむね合っていればいいのです。幅を広げている方がコミュニケーションの幅が広がります。少しくらい矛盾があってもイライラしなくなります。リラックスした気分で聞きやすくなり返事もしやすくなります。お互いのためにも堅苦しい形式にこだわりすぎない方がいいのです。細かい矛盾点を指摘するのはやめる。幸せを呼ぶ30の言葉。その3。挨拶をされた時、無言のまま笑顔や会釈の返事が癖になっている人は要注意。おはようございます。人から挨拶をされた時、どんなリアクションをしていますか？無言で会釈をする。無言で笑顔だけ返す。完全な無視ではありません。態度や表情を通してひとまず挨拶の返事はできています。こちらこそおはようございますというニュアンスが伝わるでしょう。もちろん、たまたま声を出せない事情があって無言のリアクションになるならいいのです。例えば、口いっぱいに食べ物を含んでいる時は声を出したくても出せません。仕方なく無言のまま笑顔や会釈だけの返事になるでしょう。とても忙しい最中なら挨拶を返す余裕がない時もあるでしょう。しかし日頃から無言のまま笑顔や会釈の返事が癖になっている人は要注意です。理想的な挨拶の返事ではないからです。相手はわざわざ声を出して挨拶をしていて、自分は無言の挨拶ではアンバランスでしょう。声で挨拶が返ってこないとあまり感じが良くありません。相手はどうしたのだろうか、タイミングが悪かったかなと不安や心配になります。時々ならいいですが、普段から癖になっているなら意識して早めに直しておくのがいいでしょう。言葉で挨拶されたら言葉で挨拶を返すのがマナーです。おはようございますと笑顔で挨拶をされたら、自分もおはようございますと声を出して挨拶を返します。お疲れ様ですと笑顔で挨拶をされたら、自分もお疲れ様ですと声を出して挨拶を返します。相手と同じくらいか、それより少し元気な挨拶を心がけるのが好印象です。これが最も気持ちの良い挨拶のやり取りです。声を出して挨拶をされたときは、自分もきちんと声を出して挨拶を返す。幸せを呼ぶ30の言葉。その4。力を入れて頑張るのもいい。力を抜いて頑張るのはもっといい。頑張るといえば力を入れて行うイメージがあります。気合を入れて集中力を高め、覇気を出す。余計な手抜きはせず、全力を尽くす。力を入れれば入れるほど頑張ることになると思うでしょう。もちろん、これも頑張ることになります。力を入れてこそ自分の力を最大に発揮できます。人生を分ける勝負どころでは力を入れて頑張るのが有効でしょう。すべての力を集中させれば 120% の力を発揮できるはずです。分厚い壁も力を入れて頑張るからこそぶち壊せます。瞬発的な力を発揮させるなら力を入れて頑張るのが最適でしょう。しかし力を入れて頑張るのは限界があります。体力を激しく消耗するため頑張ることはできても長くは続きません。短期的な仕事ならいいですが、長期的な仕事には不向きです。また力が入りすぎているとうまくいくこともいかなくなることがあります。力が入りすぎたプレゼンではぎこちない動きになり不自然になります。力が入りすぎた試合では本来の実力を発揮できず、残念な結果で終わるかもしれません。力を入れて頑張るのは素晴らしいことですが、力が入っているゆえのデメリットもあるのです。頑張っているのになかなかうまくいかない。 そう思ったときは、いっそのこと、逆のことをしてみてください。力を抜いて頑張るのです。力を抜いたら頑張れないと思うかもしれませんが、もちろんサボるという意味ではありません。あくまで余計な力を抜くという意味です。肩の力を抜いて呼吸を穏やかにします。できるだけリラックスしてありのままの自然体を意識します。そうすれば余計な緊張やストレスに苦しまなくて済みます。本来の実力も発揮しやすくなるのです。力を抜いて頑張るのは長期的な仕事に向いています。パワーは7割程度ですが、体力の消耗が緩やかなので集中力が長く続きます。あなたはきっと今頑張っているでしょう。頑張っているのになかなかうまくいかないときは力を抜いてみてください。力を抜いて頑張る。なかなかうまくいかなかったことがあっさり達成できるかもしれません。力を入れて頑張るのもいいですが、力を抜いて頑張るのはもっといいのです。力を入れて頑張るより力を抜いて頑張る。幸せを呼ぶ30の言葉。その後、ギリギリセーフは素晴らしい。ギリギリアウトも素晴らしい。人生ではギリギリセーフでうまくいくことがあります。試合でギリギリ勝てた。受験でギリギリ合格できた。仕事でギリギリ達成できた。余裕はありませんがギリギリセーフでうまくいくことがあります。かろうじてうまくいけばよかったとほっとして胸を撫で下ろすでしょう。ギリギリセーフは素晴らしい。見方を変えると最小の努力で最大の結果を出せたことになります。ギリギリではありますが、合格や達成といった結果に変わりありません。人生の駒を前に進めることができます。立派な結果を出せたことに誇りを持つことができます。ギリギリセーフであっても自信につながるでしょう。さて、ギリギリセーフがあればギリギリアウトもあります。ギリギリアウトはダメかというとそうではありません。もちろん悔しさはあるでしょう。完全なアウトならまだ諦めもつきますが、ギリギリアウトだとなかなか諦めがつきません。あと少しでうまくいったのにと悔しがり、イライラしたりムカムカしたりする気持ちが込み上げてくるでしょう。しかしギリギリアウトも素晴らしいのです。ギリギリアウトになる経験は珍しい経験です。あと少しでうまくいくという手前でアウトになりました。客観的に見るとユニークな出来事でしょう。悔しさを感じる場面ですが、それも人生の1ページ。それはそれで良い思い出になるでしょう。ギリギリアウトにはなりましたが、ギリギリまで努力したのは事実です。努力は無駄になりません。ギリギリアウトも自信につながります。悔しい経験ができてよかったとも言えます。ギリギリセーフの喜びは一時的ですが、ギリギリアウトの悔しさは長く続きます。パワーが出るのは嬉しい時より悔しい時です。ギリギリアウトだからこそ悔しさを晴らすため長期的な努力ができるようになります。今回は結果が出ませんでしたが、悔しさをバネにすればきっと次回はうまくいくでしょう。ギリギリアウトだからこそ大きな飛躍を遂げるチャンスが得られます。潜在的な可能性としてはギリギリセーフよりギリギリアウトの方がはるかに大きいのです。ギリギリアウトでも十分誇りを持ってください。結果は出なくても積み重ねた努力は必ず自信につながります。ギリギリセーフは素晴らしいですが、ギリギリアウトも素晴らしいのです。ギリギリセーフもギリギリアウトも素晴らしいと考える。幸せを呼ぶ30の言葉。その6。やりたくないことの中にやりたいことがある。やりたいことはどこにあるのでしょうか。やりたいことといえば最初に思い浮かぶのは好きなことでしょう。興味関心があって心が引きつけられることなら進んで取り組みたいと思います。自然と楽しさを感じるならウキウキワクワクすることが思い浮かぶでしょう。たとえ難しいことがあっても好きなことなら前向きに楽しめます。一方で、やりたくないことはできるだけ避けようとするでしょう。やりたくないことをしても退屈でつまらない。興味も関心もない上ストレスも多い。ビジネスでもプライベートでもやりたくないことはできるだけ避けたいと思う人が多いでしょう。もちろん基本的な考え方であり悪くないのですが、ここに盲点があります。やりたいことは意外なところにあります。やりたくないことの中なのです。やりたくないことはやりたくないと思うかもしれませんが、本当にそうでしょうか。それは先入観であり固定観念です。抵抗感があるのはごもっともですが、やりたくないことと決めつけるのはまだ早い。やりたくないことをもっとじっくり観察してください。やりたくないこととはいえ、すべてがやりたくないことばかりではないはずです。やりたくないことの中をよく観察すれば、必ずやりたいことが見つかります。例えば資料作成です。知的好奇心が旺盛な人ならもっとクリエイティブな仕事がやりたいと思うでしょう。資料作成なんて退屈でやりたくないと思うかもしれませんが、客観的になってもっと細部まで見てください。思考力、表現力、文章力を学ぶ機会になるでしょう。パソコンソフトを使い慣れるチャンスになるでしょう。新しい知識を学び、情報を整理するチャンスになるでしょう。詳しく観察すれば、知的好奇心を刺激する要素が点在しています。営業の仕事も同じです。営業なんてやりたくないと思う人も多いでしょう。疲れる、怒られる、ストレスが多いなど悪いイメージが先行しがちですが、営業という仕事をもっと細部まで見てください。度胸を身につける機会になるでしょう。人間心理を学ぶ機会になるでしょう。しっかり体を動かすので体力を鍛える機会にもなるでしょう。営業という仕事の中にはあなたの興味関心を刺激することがきっと見つかるはずです。どんな仕事も小さな仕事の集合体です。ざっと表面しか見ていないとネガティブ要素しか見えませんが、細かい点まで見ればどこかにポジティブ要素が見つかります。ああ、こんな仕事はやりたくないと思ったらチャンスです。その仕事の中にはきっとやりたいことが隠れています。それを見つけ楽しめばいいだけです。やりたくないことをじっくり観察しましょう。宝探しの感覚になると探し出す行為そのものも楽しくなります。きっとどこかにあなたのやりたいことが見つかるでしょう。やりたくないことの中にやりたいことがあるのです。やりたくないことの中からやりたいことを見つけてモチベーションにつなげる。幸せを呼ぶ30の言葉。その7。無駄は気晴らしと言い換えると心が軽くなる。うっかり無駄なことをしてしまうことがあります。無駄な作業をしてしまった。無駄なお金を使ってしまった。無駄な時間を過ごしてしまった。できるだけ無駄は少ない方がいいでしょう。体力もお金も時間も有限です。無駄なことばかりしていると余計な遠回りをすることになり、経済的にも時間的にもダメージが大きくなります。できるだけ効率よく進めるには、できるだけ無駄を省くことが大切です。しかし無駄無駄と騒いでいても仕方ありません。過去は過ぎ去ったこと。どんなに過去を悔やんでも1分も戻ってきません。もしうっかり無駄なことをしてしまったら面白い工夫があります。無駄を気晴らしと言い換えてみましょう。無駄なお金を使ってしまったという一言なら、気晴らしにお金を使ったと言い換えます。 無駄な作業をしてしまったという一言なら気晴らしに作業をしたと言い換えます。無駄な時間を過ごしてしまったという一言なら気晴らしの時間を過ごしたと言い換えます。実際は無駄なことであっても後から気晴らしという大義名分を付け加えます。無駄と思うから無駄になります。無駄を気晴らしと思えば気晴らしになります。気晴らしと言い換えれば気分転換、ストレス発散の意味が加わるため無駄ではなくなります。この言い換えを覚えておくと無駄なことをしたときイライラを減らせます。何でもかんでも無駄を気晴らしにできるわけではありませんが、軽微な無駄なら大変有効です。無駄は気晴らしと言い換えると心が軽くなるのです。無駄は気晴らしと言い換えて意味を見出す。幸せを呼ぶ30の言葉。その8。夢を叶えるのは強い人でも能力の高い人でもない。諦めない人が夢を叶える。なかなかうまくいかなくても簡単に諦めないこと。真面目になるためには簡単に諦めない心の強さが大切です。一回でうまくいくとは限りません。最短でできるとも限りません。むしろ最初からうまくいくのは稀と考えた方がいいでしょう。もちろん可能性がゼロならすぐ諦めるのもわかります。完全に可能性が断たれていることならそれ以上努力しても無駄です。さっさと諦め潔く方向転換をした方がいいでしょう。また人の迷惑になることもやはり控えるのがマナーです。相手から迷惑やめてほしいと注意されているならずけずけ行動するのはよくありません。しかし少しでも可能性があるなら希望を持つことです。簡単に諦めては夢を叶えられません。夢を叶えるには諦めない心の強さが必要です。なかなかうまくいかないとき簡単に諦めるのではなく粘りましょう。知恵を振り絞って別の方法はないか、他に選択肢はないだろうかと考えます。今までの方法が通用しないなら別の方法を探ってみます。ない知恵を絞ってしっかり脳に汗をかいて考えます。あらゆる方向に考えを張り巡らすと良い知恵やアイデアが浮かびやすくなります。繰り返し挑戦することも大切です。1回目がダメなら2回目に挑戦です。2回目がダメなら3回目です。余裕がある限り何回でも挑戦を続けたい。何度か繰り返しているとタイミングよくうまくいくことがあります。たとえ悪あがきでもいいのです。悪あがきも立派な挑戦の一つ。無駄な行為とバカにされようと、往生際が悪いと笑われようと、可能性を信じて行動する姿勢は勇敢です。無理を承知で行動してみると熱意と意欲が伝わり本当にうまくいくことがあります。偶然や奇跡が起こってうまくいくこともある。思うようにいかなくてもすぐ諦めないこと。粘って粘って粘りまくる。可能性の扉は最初から開いているとは限りません。可能性の扉が閉まっているなら自分の力で開いていくことが大切です。うまくいかなくなってからが本番と考え、もう一度挑戦しましょう。夢を叶えるのは強い人でも能力の高い人でもありません。諦めない人が夢を叶えるのです。なかなかうまくいかなくても簡単に諦めるのではなく、できるだけ粘る。幸せを呼ぶ30の言葉。その9。大切なものを失ったら取り戻せばいい。取り戻せないならもっといいものを得ればいい。もっといいものが得られないなら方針を変えればいい。時に人生では大切なものを失うことがあります。物を失う。人を失う。チャンスを失う。自分に落ち度がある場合もあれば不可抗力もあるでしょう。大切なものを失えばさぞ落ち込むでしょう。失ってから大切であることに気づきます。もっと大事にすればよかった。もっといたわっておけばよかった。早めに使っておけばよかった。くよくよ嘆いたり後悔したりします。自分の知識不足や認識不足を嘆きます。しかし失ったからといってまだ絶望ではありません。大切なものを失ったら取り戻せばいいだけです。物を失ったなら同じものを買い直せばいい。恋人と別れたなら復縁すればいい。チャンスを失えばまた入手すればいい。改めて考えると取り戻せる可能性があるはずです。 100% 取り戻せるとは限りませんが、少なくともチャンスはあるでしょう。真剣になれば取り戻せる可能性も上がります。難しそうに思えても取り組んでみると意外と簡単に実現できることもあります。仮に取り戻せないとします。物を取り戻しても同じタイプのものがなかった。復縁をしたくてもすでに相手は結婚していた。チャンスを取り戻したくても手遅れの状態だった。事情があって取り戻せないことが確実であってもまだ希望はあります。もし取り戻せないならもっといいものを得ればいいことです。物を取り戻せないならもっと品質の高いものを買えばいいことです。最高のものだったと思っていてもきちんと探せばもっと品質の高いものがあるでしょう。1個失ったら2つ得ようという気概も大切です。復縁が不可能ならもっといい人を探せばいいことです。地球上にはまだまだ多くの異性がいます。自分から積極的に出会いに行けば以前より相性のいい人と出会える可能性もあるでしょう。チャンスを取り戻せないならもっといいチャンスを探せばいいことです。別の機会を狙えばさらに条件の良いチャンスに恵まれることがあります。失うことがより良いものと出会うきっかけになります。以前より良い状態になれば落ち込みも吹き飛びます。むしろ失った出来事にも感謝できるようになるでしょう。結果として以前より豊かになれます。最悪の状況としてもっといいものが得られないとします。事情があってもっといいものを得たくても得られない。もっといいものが得られないなら絶望的な状況に思えますが、まだ希望はあります。もっといいものが得られないなら方針を変えればいいのです。考え方を変える。生き方を変える。目標や目的を変える。方針を変えれば良い意味で一からやり直せます。一からやり直した方がうまくいくのはよくあること。根本的に方針を変えることでごちゃごちゃしたことがリセットされます。新しいステージを踏み出せます。新しく生まれ変わることができるのです。人生は数多くの希望と可能性に満ちています。大切なものを失ったら取り戻せばいい。取り戻せないならもっといいものを得ればいい。もっといいものが得られないなら方針を変えればいいのです。大切なものを失ったら取り戻す。取り戻せないならもっといいものを得る。もっといいものが得られないなら方針を変える。幸せを呼ぶ30の言葉。その10。労をねぎらう言葉に言いすぎることはない。労をねぎらう言葉を言っていますか？労をねぎらう言葉は感謝の言葉と混同されがちですが、役割に違いがあります。感謝の言葉はお礼を伝えるためのもの。労をねぎらう言葉は相手の苦労をいたわるためのもの。感謝の言葉も大切ですが、労をねぎらう言葉も大切です。感謝の言葉を言う人はいても、労をねぎらう言葉まで言ってくれる人はなかなか少ないのが現実です。言ったところで何の得はない。 お金を払っている立場だからいちいち言う必要はない。相手の苦労は自分に関係ない。そう思うかもしれませんが、少し大きな心を心がけたい。相手の苦労のおかげで商品なりサービスなり受け取っているのですから、一言くらいはあってもいいでしょう。ありがとうございますと感謝するのもいいですが、きちんと労をねぎらう言葉まで言うと喜ばれます。何かを失うわけでもなければ、誰かを傷つけるわけでもありません。たとえ自分に無関係の人だとしても、言って損はないのですから、どんどん言った方がいい。労をねぎらうとはいえ、特別難しいことではありません。相手の立場になって苦労を想像するだけでいいのです。完全に理解する必要はなく、少しでも理解できれば十分です。相手の立場を想像すると、様々な苦労が伝わってきて、自然と良い言葉が浮かんでくるでしょう。いつも大変ですね。いつも遅くまでお疲れ様です。おかげさまで本当に助かっています。なかなか苦労をされているのではないですか。わざわざ遠いところからありがとうございます。思いついた言葉からどんどん言いましょう。言ったら変と思われるかなと心配する必要はありません。何も言わず無言でいるより、一言でいいので相手の労をねぎらった方が好印象です。直接お世話になっている人だけでなく、間接的にお世話になっている人にも言いたい。労をねぎらうだけで相手を癒せます。人は誰でも認められたいという承認欲求があります。嬉しい、自分の気持ちを分かってくれたと感じるので心が救われるのです。労をねぎらう人は必ず印象が良くなります。自分の労をねぎらってくれる人は、自分を理解してくれる人として移り、特別な好感が湧き上がるでしょう。人の労をねぎらう言葉に言いすぎることはありません。相手が大変そうな時ほど言う価値があります。たった一言でいいのです。たとえ忙しくても人の労をねぎらうようにしたい。人の労をねぎらう余裕すらなくなれば、すでに忙しすぎる状態です。もし感謝の言葉と労をねぎらう言葉の両方が言えれば最高です。相手は心の中で泣いて喜ぶでしょう。労をねぎらう言葉をかける。幸せを呼ぶ30の言葉。その11。下を向くと敗北を引き寄せる。上を向くと勝利を引き寄せる。試合中や本番中、顔を下に向けることがあります。不利な状況になることがあるでしょう。試合の流れが悪くなることがあるでしょう。点差が開いて絶望的な状況になることもあるでしょう。士気が下がったり、勝利の可能性が薄らいだりすると、無意識のうちに下を向きがちです。最初は自信がある試合であっても、厳しい状況になるとだんだん自信もなくなってきます。しかし本当に勝ちたいなら下を向いてはいけません。下を向くと敗北を引き寄せるからです。下を向くとますます気持ちが落ち込んでしまい、底力も発揮できなくなります。意識も意欲も下がります。士気もテンションも低下します。だんだん気持ちが暗くなっていき、ネガティブ思考もエスカレートします。本来のパワーを発揮しにくくなります。下を向いて不利になることはあっても、有利になることはありません。下を向いたら必ず負けると言っても過言ではないのです。逆を心がけましょう。常に上を向くのです。上を向くと明るい考え方ができるようになり、自然とポジティブ思考になります。意識も意欲も高まります。士気もテンションも上がります。負けない心、諦めない心、希望を信じる心も強化されます。消えかけていた心の火がつきます。実力が発揮しやすくなり、勝負どころに強くなります。結果として勝利を引き寄せるのです。本当に勝ちたいなら、ファイティングポーズをやめないことです。上を向いていれば、ファイティングポーズを取り続けることになります。たとえ最悪の状況でも下を向かないこと。意地でも下を向かない。何が何でも上を向くと考えるくらいでちょうどいい。もうダメかもしれないと思ったときこそ上を向きましょう。下を向きそうになったときこそ上を向くことが大切です。上を向いていれば、明るい光が目に飛び込んできます。潜在的な底力が発揮され、奇跡を起こすのです。下を向きそうになったときこそ上を向く。幸せを呼ぶ30の言葉。その12。流行曲の価値は流行中にはわからない。本当に流行曲を楽しめるのは年齢を重ねてから。学生時代にはやっていた音楽をもう一度聴いてみましょう。中学時代にハマっていた曲、高校時代に励まされていた曲、大学時代によく聴いていた曲、それぞれではやっていた音楽があるでしょう。テレビやラジオから毎日流れ、嫌でも聴いていた音楽、勉強中や部活の練習中によく聴いていた曲、好きでも嫌いでもないが、なんとなく毎日聴いていた歌。流行曲は面白い。流行中には流行していることがわかりません。流行が終わってから流行していたことに気づきます。世間として流行している曲もあれば、自分の中で流行していた曲もあるでしょう。数年経って聴いたとき、そういえば当時は流行っていたな、毎日聴いていたなと気づきます。流行曲が本当に楽しめるのはこの時です。懐かしい感情とともに当時の様子が頭に浮かんできます。勉強を頑張っていた自分、部活動を努力していた自分、恋愛に苦しんでいた自分、反抗期で荒れていた自分、まだまだ未熟だった自分、将来に悩んでいた自分、懐かしい気持ちが蘇って、一瞬でタイムスリップができる。心のアルバムが開いて当時の自分を次々思い出すのです。不思議なのはそれだけではありません。歌の歌詞が当時より心に深く響くはずです。歌詞の一言一言が心の奥まで突き刺さるように響きます。同じ曲を聴いているはずなのに、心の響き方が全く違うことに気づくでしょう。当時は若かった。未熟だった。子供だった。世間も社会も何も分かっていなかった。当時は何も思わなかった歌詞が、年齢を重ねて成長した今なら理解できるのです。歌詞の意味が痛いほどよくわかるようになる。歌詞が人生訓のように聞こえてくるから不思議です。心にじんと響いて鳥肌が立ち、涙が出てくるのです。特におすすめなのが校歌です。世の中で流行していた音楽ではありませんが、学生時代に最もよく歌っていた歌の一つでしょう。当時は校歌を淡々と義務的に歌っていただけでしたが、今聞くと含蓄のある言葉がずらりと並んでいることに気づけるはずです。当時はなんてすごい歌を歌っていたのだろうと、今になって驚き感動できるはずです。たまには昔の流行曲を聞いてみましょう。歌詞に注目しながら聞くと本当に時間を忘れます。流行曲が本当に楽しめるのは年齢を重ねてからなのです。たまには昔の流行曲を聞いて歌詞の本当の価値に気づく。幸せを呼ぶ30の言葉。その13。幸せはあなたの目の前にある。幸せはどこにあるのでしょうか。幸せといえば、隠れている、遠くにある、わかりにくいといったイメージを持つかもしれません。例えば掘り出し物の服を見つけた時です。確かに掘り出し物の服を見つけた時はラッキーと思って幸せを感じるでしょう。遠くに旅行をした時に幸せを感じる人もいるでしょう。 遠くに行けば行くほど非日常を味わいやすくなり、楽しい時間を過ごせます。海外旅行ならどこへ行こうと幸せと思う人も多いはずです。遠くにいる恋人と再会できた時も幸せを感じるでしょう。物理的距離が離れていると会いたくてもなかなか会えません。久しぶりに会った時は飛び上がるほど嬉しくて最高の幸せを感じるはずです。確かにどれも幸せを感じる場面ですが、それだけではありません。遠くにある幸せもありますが、もっと身近なところにも幸せがあります。幸せはあなたの目の前にあります。目の前には何がありますか？食べ物や飲み物があるならそれは幸せです。食べ物や飲み物を楽しめるのはなんと素晴らしいのでしょう。食べることができるから生きることができます。しっかり美味しさを味わえば自然と幸せな気持ちになるでしょう。もし目の前に友人がいるならやはり幸せです。友人がいるおかげで人生が華やかになります。言葉を交わすことで気持ちを共有できたり、精神的なサポートが得られたりします。友人がいると同じ時間でも華やかに感じます。一緒に楽しく笑い合えば時間は過ぎるのも忘れます。時には励ましたり慰め合ったりすることで心も強くなれます。友人の存在価値に気づけば幸せをたっぷり実感できるでしょう。目の前に風景があればそれも幸せです。美しい青空、大きな山、緑のあふれる川、道端に生える草花、芸術的な建物、人工的なモニュメント、美しい、素晴らしいと感動するのもよし、嬉しい、ありがたいと感謝するのもよし、目の前にある風景を通して幸せを感じることができます。目の前に仕事があるならそれも幸せです。仕事のおかげでお金を稼げます。仕事のおかげで自己実現やスキルアップができます。目の前にある仕事を通して人や社会の発展に貢献できます。人は仕事を通して社会とのつながりを確認できます。仕事があってありがたいと思えば幸せを感じるでしょう。あなたの視界に映るものはすべて幸せです。カバン、バッグ、財布、机、椅子、テーブル、本、雑誌、辞書、パソコン、携帯電話、目の前にあるものが何であれ幸せです。その幸せに気づくことが大切です。幸せは隠れているわけではありません。見過ごしているだけです。わざわざ幸せを探す必要はありません。探さなくても目の前にあります。あなたの右側や左側にも幸せがあります。前にも後ろにも幸せがあります。幸せに囲まれていると言っても差し支えありません。目の前にある幸せに着目して一つ一つ丁寧に感じてみてください。普通、平凡、当たり前に思えることでも注目する価値があります。それによって得られる恵みや豊かさに気づけば必ず幸せを感じます。目の前にある幸せに気づくようになればあなたはどこへ行っても幸せです。目の前にある幸せに気づく。幸せを呼ぶ30の言葉。その14。贅沢の基準は世間が決めるものではなく自分が決めるもの。私たちは時々贅沢という言葉を使います。贅沢とは十分すぎる状態のことを言います。贅沢な食事。贅沢な時間。贅沢な生活。もちろん毎日贅沢をすると浪費につながりますが、たまに味わう贅沢は格別です。贅沢を満喫するとリッチで幸せ気分に浸れます。一瞬ですがセレブやお金持ちになった気分も味わえます。質素倹約ばかりの毎日では大変ですから、たまにはお金を惜しまない時もあっていいでしょう。頑張った時のご褒美として贅沢を楽しむこともあるのではないでしょうか。贅沢を楽しむことで心と体が癒されリフレッシュできます。そんな贅沢の基準は誰が決めているのでしょうか。世間が決めていると思うかもしれませんが誤解です。贅沢の基準は人それぞれです。人によって年収、価値観、生活水準が異なるため一概には言えません。つまり贅沢の基準は世間が決めるものではなく自分が決めるものなのです。贅沢の基準は自分で決めていいのですから、できるだけ下げておくのがお得です。贅沢の基準を下げるにつれて幸せを感じやすくなるからです。心で感じることですから、感じ方が大事です。実際に贅沢をしていなくてもいいのです。贅沢をしていなくても心の持ちようで毎日贅沢な気分を味わえます。例えば毎日食べている食事です。普通の食事かもしれませんが、贅沢な食事と思えばリッチな気分になります。時間の過ごし方も工夫の余地があります。だらだらした時間を過ごしていても贅沢な時間と思えば幸せな時間になるでしょう。平均的な生活も幸せを感じることは可能です。平均的な生活であっても贅沢な生活と思えば恵まれた状態に気づけるはずです。何でも贅沢と思うことです。自分が恵まれていることに気づき豊かさを感じましょう。プレミアム感が高まってウキウキします。すべてに贅沢を感じることができればいつもリッチな気分を楽しめます。すでにあなたは今贅沢な時間を送っています。食事、時間、生活だけでなく何もかもです。高級でなくても素晴らしいと思うことです。水準が高くなくても十分幸せと思うことです。たとえ質素なことであっても素晴らしいと認め贅沢を感じるようにしましょう。自分は恵まれていると思えば幸福感も高まります。何でも贅沢と思う人に幸せがやってきます。些細なことに贅沢を感じる人が幸せになれるのです。贅沢の基準を下げて些細なことに幸せを感じるようにする。幸せを呼ぶ30の言葉。その15。専門はいくら深めても深めすぎることはない。あなたの専門は何ですか？自分の最も得意なことであり最も高い能力を発揮できる分野です。知識が豊富で平均以上にうまくできることです。仕事では自分の専門分野があるでしょう。専門があるならもっと深めていきましょう。すでに極めている。すでに十分な能力がある。これ以上取り組むことはない。そう思っているなら危険です。現状維持は低下と同じ。慢心すると堕落が始まります。もういいと思うと能力を磨くことがなくなるため下降線しかありません。専門外ならいいのです。専門外ならこだわったり深めたりする必要はないでしょう。中途半端や実力不足があっても許されるでしょう。もともと不得意なことなら実力不足は当然であり、中途半端になるのも仕方ありません。お金も時間も有限です。専門外まで深めようとするといくら時間やお金があっても足りません。専門外のことなら素直にその分野の専門家に任せた方がスムーズに進みます。しかし自分の専門だけはとことん深めることです。専門はあなたの武器です。専門にもう十分はありません。武器である専門はいくら深めても深めすぎることはありません。守備範囲だけは誰よりも博識になり誰よりも上達しておきたい。専門とはあなたの魅力でもあります。専門を磨くことはあなたの魅力を磨くのと同じ意味になります。しっかり専門を深めていくとあなたの魅力も深まります。 すでに部署で一番と思う人でも油断は禁物です。すでに部署で一番なら会社で一番を目指しましょう。すでに会社で一番なら業界で一番を目指しましょう。範囲は狭くてもいいのでもっと専門を深めていくのです。どんどん深めて続けていき極めるのです。専門は極めてこそ意味があります。周りから詳しいですね、上手ですねと言われるくらいではまだまだ。天体ですね、度が過ぎている、凄すぎですねと呆れられるくらいでちょうどいい。専門ですからとことん極めて上等です。どこまで専門を深められるかはあなた次第。生涯を通して深め続けていきましょう。とことん専門を深めていけばメディアから取材が来るようになるでしょう。その分野の第一人者になることも夢ではありません。専門は中途半端で満足せずとことん深める。幸せを呼ぶ30の言葉。その16。人間関係を運や偶然だけに頼っていませんか。人間関係には運や偶然といった要素があります。運よく人のつながりで知り合える人がいます。偶然気になる人と一緒に食事をする機会が得られることもあるでしょう。もちろん運や偶然で知り合ったり仲良くなったりすることはあっていいのです。運も偶然も人間関係では欠かせない要素。偶然知り合えた、たまたま話す機会が多かったというのは日常茶飯事。不思議な巡り合わせで出会ったり仲良くなったりすることが少なからずあります。運命の赤い糸もあるのかもしれません。しかし人間関係のすべてを運や偶然だけに頼るとなると話は変わります。人間関係に対して受け身になると出会いも親睦も成り行き任せになります。運だけで出会おうとするのは無理があります。いつ知り合えるかわかりません。どんな人に出会えるのかもわかりません。すべてが未知数であり自分でコントロールができなくなります。偶然に頼って仲良くなろうとするのも無理があります。話しかけられるまでじっと待つしかありません。誘われるまで一緒に食事する機会もないでしょう。縁がない、出会い運がない、奇跡が起こらないと嘆いたところで仕方ありません。出会いは運や偶然だけに頼らず自分で行動することです。新しい出会いを求めるなら自分から出会いの場に行きましょう。飲み会、親睦会、パーティーなど人が集まる場に行けば人と出会う確率が上がります。気になる人がいれば話しかけられるまで待つのではなく自分から話しかけます。自分から話しかければ今すぐコミュニケーションのきっかけを作り出せます。親睦も運や偶然に頼らず自ら働きかけることです。仲良くなりたい人とは積極的に会う機会を増やしましょう。お互いに忙しいなら簡単に諦めるのではなくスケジュール調整をして会う機会を増やします。食事も誘われるまで待つのではなく自分から誘ってみましょう。一緒に食事をすることでさらに打ち解け、もっと仲良くなれるでしょう。これが自分で人間関係の未来を切り開くということです。もちろん全てうまくいくとは限りませんが、少なくとも受動的消極的でいるよりはるかに進展が早くなります。出会う確率も高くなり仲良くなるスピードも速くなります。人間関係に運や偶然の要素はありますが、それだけに頼らないことです。出会いも親睦も自ら積極的に働きかけることが大切なのです。人間関係を運や偶然だけに頼らず自ら積極的に働きかける。幸せを呼ぶ30の言葉。その17。無駄と考えるのが一番の無駄。ああ無駄だったな、そんな口癖に心当たりはありませんか。役立たないと分かれば無駄と思いたくなります。時間も体力もお金も有限です。貴重な資源が有効に活用されなければ無駄だったと思いたくなる気持ちもあるでしょう。しかしありのまま無駄と考えるのはいい習慣ではありません。経験を完全否定している言葉だからです。否定のニュアンスが強すぎます。時間も体力もお金も全てを否定しています。するとそんな経験をした自分まで無駄に感じてきます。無駄が口癖になっているとだんだん自分の人生が嫌になってくるのです。だから落ち込みやすい人には無駄という口癖がよく見られます。無駄と思う習慣はやめた方がいいです。もし役立たない経験があればこう考えましょう。いつか役立つだろうです。今は役立たないかもしれませんがいつか役立つことでしょう。あらゆる体験は全て蓄積されます。覚えていなくても潜在的に覚えています。蓄積された体験によって今後の決断判断選択の参考になります。直感力として生かされることもあるでしょう。意識をしていなくても無意識のうちに変わった形で生かされるはずです。無駄という口癖をやめることで無駄のない人生が送れます。無駄はいつか役立つだろうと言い換える。幸せを呼ぶ30の言葉。その18。ポケットに手を入れながら会話をするのはもったいない。時々ポケットに手を入れながら会話をする人がいます。指先が冷たいのかもしれません。寒い日なら指先が冷えやすいのでポケットに手を入れることがあるでしょう。ポケットの中は優しく包むようなぬくもりがあります。どんなに寒い日でも手をポケットの中に入れると暖かくなります。カッコつけているのかもしれません。人前で体裁を整えようとポケットに手を入れることもあるでしょう。先輩なら部下や後輩の前で気取った感じを見せたい時もあるでしょう。ポケットに手を入れるだけでキリリとした雰囲気が漂い大人っぽく見えます。しかしポケットに手を入れながら会話をするのはもったいないことです。ボディランゲージができないからです。手をポケットに入れていると手の動きが制限されます。せっかくボディランゲージをする機会があってもポケットに手を入れたままでは難しい。言葉と表情だけのコミュニケーションになってしまい、いつの間にか仲良くなる機会を逃してしまうでしょう。場合によっては OK と誤解されることもあります。ポケットに手を入れているだけで偉そう、威張っていると誤解されるのは不本意でしょう。普段から手をポケットに入れる癖がある人は要注意です。さあポケットから手を出し身振り手振りを使って話しましょう。少し寒いかもしれませんが、そういう時こそボディランゲージです。手を動かしているうちに少しずつ体が温まってきます。OK と誤解される心配もなくなります。下手でもいいので両手を使いながら会話をしましょう。同じ会話でも手を使ったボディランゲージが加わると表現力が豊かになります。臨場感も出やすくなって面白い会話が実現しやすくなるのです。言葉だけの会話もいいですが、身振り手振りを使った会話はもっといい。形や大きさを表現することがないなら軽く両手を広げるだけで OK です。両手を軽く広げながら会話をするとオープンな雰囲気が出るようになります。あなたを受け入れますというサインになり、自然と会話が弾みやすくなるのです。あの人と話をするとなぜか楽しいと思われるようになるでしょう。会話中はポケットから手を出しボディランゲージをする。幸せを呼ぶ30の言葉。その19。断るたびにあなたの心が鍛えられている。丁寧な誘いは断りづらい。断るだけと思いますが、これがなかなか難しい。 断ると少なからず相手をがっかりさせることになります。現実では心理的に断りにくい場面も少なくありません。仕事で忙しい時、友人から遊びの誘いがあれば断りにくいでしょう。洋服屋で店員さんの対応が親切丁寧ならいらない服であっても断りにくいでしょう。キャパシティいっぱいまで仕事をしているなら上司からの依頼とはいえ引き受ける余裕がありません。人によってはつい断りきれず OK をしてしまうかもしれません。何でも承諾してくれる人には優しい、器が大きいといった印象を持つかもしれません。しかしここが要注意です。断れない人は本当は優しいのではなく勇気がないだけです。相手から嫌われたり叱られたりするのを恐れてノーと言えません。断れずにどんどん承諾していると自分のキャパシティを超えてしまい大変なことになるでしょう。人に迷惑をかけることもあればかえって自分の評価を下げてしまうこともあります。頑張ろうとしても人には限界があります。できないと分かっている仕事を引き受けるのは断るより不親切です。必要ないことならきちんと断ることです。用事があって時間がないなら余裕がなくていけませんと断ります。いらないものなら結構ですと断ります。たとえ上司からの依頼でも完全に限界を超えているものなら丁重に断ることも大切です。相手をがっかりさせようと自分の評価が下がろうと断るべきときはきちんと断るのが正解です。罪悪感に悩む必要もなければ責任を取る必要もありません。断ることで人生の軌道修正ができたり不要なトラブルを避けたりできます。人生をコントロールするためには断る力が欠かせません。なかなか断りにくいなら気づいてほしいことがあります。断るたびにあなたの心が鍛えられていることに気づいてください。断るには勇気や度胸が必要です。覚悟や信念も必要です。つまり断るという行為を通して勇気や度胸、覚悟や信念がどんどん強くなっているのです。断ることは心を鍛えるトレーニングと思えば抵抗感も小さくなるでしょう。心が強いから断れるのではありません。断るから心が強くなっています。きちんと断れる人は自分の軸、自分の哲学を持った人です。周りに流されず自分らしい人生を歩めます。断ることは心を鍛えるトレーニングと考える。幸せを呼ぶ30の言葉その20。トラブルに巻き込まれたのではない。役払いを手伝ってもらったのだ。突然トラブルに巻き込まれることがあります。自分には非がありません。他人のトラブルが思わぬ方向に飛び火して自分まで巻き込まれます。他人のトラブルに巻き込まれるとうんざりするでしょう。何の恨みがあるの。迷惑だから巻き込まないでほしい。よりによってどうして私を巻き込むのだろう。ついトラブルに巻き込んだ人に文句を言いたくなります。巻き込まれたトラブルが厄介だとますますうんざりします。そして運が悪いと嘆きたくなるかもしれません。しかしトラブルに巻き込まれて運が悪いと決めるのは早計です。トラブルに巻き込まれた本当の意味に気づいてください。トラブルに巻き込まれたのではありません。役払いを手伝ってもらったのです。人生を健全な状態に保つには時々役払いをしておかなければいけません。その人がわざわざトラブルに巻き込んでくれたおかげで自分で役払いの機会を作る手間が省けました。予定より役払いが早く済みました。そして厄介な災いを振り払えました。巻き込まれたとはいえ小さなトラブルでしょう。大金を失ったわけでもなければ大怪我をしたわけでもないはずです。小さなトラブルで済んだのは不幸中の幸いです。役払いができた、トラブルに巻き込まれてよかったと考えることです。ポジティブに考えるとトラブルに巻き込まれてもイライラしなくなります。今小さな災難にあっておけば将来の大きな災難を防げます。トラブルに巻き込まれたおかげでこれからは運気が上向くでしょう。運が悪いのではなくむしろ運が良かった。トラブルに巻き込んでくれた人に役払いを手伝ってくれてありがとうと感謝の気持ちすら湧いてくるはずです。ちょっとした災難に遭いましたが役払いができたおかげでこれから運が上向きます。くよくよするのではなくニコニコしましょう。今トラブルにあって役払いを済ませておくことで未来の成長や成功につながります。今回の役払いは未来に良い結果をもたらす良い前兆です。未来に期待するとますます運を引き寄せる力が強くなります。トラブルに巻き込まれた時は役払いを手伝ってもらったと考える。幸せを呼ぶ30の言葉その21。平均を気にしているうちは普通で終わる。平均を気にしなくなると特別になる。普通を分かりやすく数値化したものとは何か。それは平均です。平均が知りたくて仕方ない時があるでしょう。例えば平均点や平均順位です。平均点は何点だろうか。平均順位は何位だろうか。平均収入や平均貯蓄はどのくらいだろうか。もちろん全体における自分の位置を知りたい心理があるのは自然です。平均とは中間を意味します。言い換えれば代表値であり最も普通を表現した数字です。中間がどこにあるのか知ることで普通の位置が分かり今後の参考になることもあるでしょう。平均を知ることで不足や過剰に気づけ対策や対応を変えることもあります。協調性を意識するときは平均を知っておく必要があるのも確かです。しかし普通から抜け出したいなら平均を気にしないことです。平均を知ったところで何になるのでしょう。平均を気にしたところで仕方ありません。平均より下と分かれば焦るだけです。平均より上ならほっと安心できそうですがそうとは限りません。いつか追い抜かれるのではないかという別の不安が出始めてやはり焦ることになるのです。平均が気になるのは不安が強い証拠です。自分に自信がなくネガティブな気持ちに押されている状態です。平均を通して他人と比較することで少しでも安心感を得ようとしています。平均ばかり気にしていると平均に振り回されます。平均との比較という気がかりに絶え間なく悩まされ加速力が出ません。これくらいが普通だからもう頑張らなくていいと余計な惰性や慢心を生みます。平均を気にしているとなかなか自分の殻を破れず周りと同じような状態になる。平均を気にしているうちは普通で終わるのです。平均を気にしたところで自分は自分です。他の人たちがどうであろうと自分には関係ありません。成功するためには余計な比較はしないでまっすぐ突き抜ける必要があります。平均を気にしないくらい強い心を持つことです。平均がどうであろうと前を向いて常にベストを尽くすという対応に何も変わりありません。実力を発揮するときは周りを気にせず自分に集中です。アクセルの踏み方もブレーキの踏み方も自分の調子に合わせるのみ。ただひたすら目の前のことに集中するから最高の力を発揮でき最高の結果を残せます。自分の殻を破れ潜在的なパワーも発揮できるようになります。平均を気にしなくなったとき特別になれるのです。平均を気にしない。幸せを呼ぶ30の言葉その22。力のある言葉は声に出して読むとますます力が出る。 本を読んでいると時々良い言葉に巡り合います。元気づけてくれる言葉、勇気づけてくれる言葉、やる気を高めてくれる言葉、行動力を促す言葉、幸せに気づかせてくれる言葉、シンプルな言葉でも心に突き刺さる一言があるでしょう。言葉の力は偉大です。言霊という言葉があるように、言葉には偉大な力が宿っています。言葉は人の心に影響を与える力があります。言葉の持つパワーが心に働きかけ、価値観や考え方を変えてくれます。言葉だけで生まれ変わることもできるのですから、言葉の力は侮れません。いいなと思った言葉を見つけたら、ペンで線を引き、後から読み返すこともあるでしょう。もしくはメモ帳やノートに言葉を書き写している人も多いのではないでしょうか。時々言葉を見直しては気持ちを奮い立たせ、生活に役立てている人も多いでしょう。さて、言葉を見直すときにポイントがあります。ぜひ声に出して読んでみましょう。黙読ではなく音読です。力のある言葉は声に出して読むとますます力が出るようになります。自分の口から発した言葉を自分の耳で聞くことになります。脳の中で言葉が反響するので、言葉の力がさらに大きくなるのです。1回で物足りなければ2回3回と声に出して読んでみましょう。言葉の持つ力が2倍3倍にも倍増していくでしょう。毎日音読していれば潜在意識の奥深くまでじわじわ入り込んできます。最初は特別に感じる言葉であっても、何度も繰り返し音読するうちに感じ方が変わります。言葉の印象が特別から普通に変わってきたら、心の奥まで身についた証拠です。無意識のうちに態度や行動に影響を与え、人生を前向きにさせてくれるのです。メモを見なくても記憶だけで言えるようになれば完璧です。では早速試してみましょう。例えばこの記事のタイトルをぜひ声に出して読んでみてください。力のある言葉は声に出して読むとますます力が出る。言葉がすっと頭の中に入ってきて、心にしっかり響くことを実感できるでしょう。黙読と音読とでは全く雰囲気が違うことに気づけるはずです。どんな言葉でも有効なので、ぜひ積極的に試してみてください。お金も手間暇もかかりませんが、効果は絶大です。せっかく良い言葉と出会えたなら、その魅力を最大限に引き出してください。力のある言葉は声に出して読むとますます力が出るのです。力のある言葉は声に出して効果を倍増させる。幸せを呼ぶ30の言葉。その23。悪い出来事でもひとまず受け入れる。後から良い出来事に変わるかもしれないから。悪い出来事が起こったときは受け止め方が大切です。例えば事故や災難です。一大事だ。大変な事故だ。なんて災難なのだろうと嘆く。もちろん誰がどう見ても不幸と思える出来事もあるでしょう。事故や災難が起これば普通は悪い出来事として考え、恨んだり憎んだりすることが多いはずです。肉体的、精神的なダメージが大きいと気分が落ち込むだけでなく、日常生活に支障が出ることもあります。しかし悪い出来事が起こっても、その時結果を決めつけるには早すぎます。どんな悪い出来事であってもひとまず受け入れることが大切です。後から良い出来事に変わるかもしれないからです。今は悪い出来事と思えても、後から感じ方が変わることは少なくありません。悪い出来事を受け止め、その出来事の周辺を振り返ることです。じっくり自分と向き合って人生を見つめ直すと何かが変わります。その時は不幸や災難に思えても、おかげで考え方や生き方が大きく変わり、後から飛躍につながることがあります。飛躍につながったなら、悪い出来事でも良い出来事と呼べます。例えば体調を壊して入院することになったとします。体の状態が悪くてしばらく動けない。一時的に不自由な生活が強いられます。仕事も何もできず、病院の天井を眺めるだけの毎日。人生が止まって無駄に流れる時間がもどかしく感じるでしょう。受け入れがたい現実で嫌になりそうですが、こんな悪い出来事であってもひとまず受け入れます。受け入れると反省しやすくなります。仕事をやりすぎていた自分を反省するでしょう。仕事をしすぎていたこと、不節制な生活だったこと、強欲だったこと、自己中心的だったこと、周りへの感謝を忘れていたこと。客観的になることで様々な自分に気づけるでしょう。人生を考え直す機会になれば、考え方や生き方が大きく変わります。結果として悪い出来事の後、より賢明な生き方ができるようになります。悪い出来事のおかげでその後の人生が向上すれば、あの出来事のおかげと感謝できるようになります。過去は変えられなくても、受け止め方なら変えられます。どんな悪い出来事でもきちんと反省や改善をすれば、マイナスをプラスに転じることが可能です。悪い出来事でもひとまず受け入れましょう。受け入れることで大きな実りが得られれば、後から飛躍につなげられます。悪い出来事でもひとまず受け入れる。幸せを呼ぶ30の言葉。その24。トラブルが起こっているのは、あなたが前進している証拠。日常ではトラブルに見舞われ慌てることがあります。トラブルばかりで嫌になる。運が悪い。ついてない。どうしてこんなにトラブルが多いのだろう。人生に呪われているのではないか。確かにトラブルが起きると気持ちが重くなってため息が出ます。トラブルが厄介であればあるほど億劫な気持ちが出て嫌になるでしょう。特にトラブルが重なった時は、肉体的精神的に余裕もなくなって大変です。一気に余裕がなくなり爆発しそうになるかもしれません。弱音を吐きたくなるかもしれません。しかしトラブルは悪いものと決めつけるには早すぎます。そもそもトラブルは新しいアクションにつきものです。何もアクションを起こさなければ何もトラブルは起きません。何かアクションを起こすからトラブルも起こります。新しい道を切り開こうと前進すると、何らかの変化が起こります。難しい課題に取り組んだり、新しいことに挑戦したりすることもあるでしょう。難易度の高いことなら最初からスムーズにいくとは限らず、つまずくことが多いはずです。慣れた作業であっても、たまには思わぬ想定外によってトラブルが発生します。きちんと前進していれば、必然的にトラブルも発生します。トラブルが起こっているのは、きちんとあなたが前進している証拠なのです。トラブルを拒むのではありません。トラブルを恨んだり憎んだりしていると、余計なパワーが消費され、うまくいくこともいかなくなります。トラブルを肯定して受け入れていきましょう。あなたが前進できている証拠ですから、コツコツ対処することです。諦めずにベストを尽くしましょう。トラブル対応は大変かもしれませんが、一つずつ丁寧に対処すれば、時間はかかってもいずれ乗り越えられます。きちんと乗り越えれば、成長というご褒美が待っています。次のステージに向かう階段を登っています。トラブルがあるうちは、まだまだあなたはレベルアップができています。トラブルが起こっているのは、きちんと前進ができている証拠と考える。幸せを呼ぶ30の言葉。その25。仕事ができない人は、見えない努力より見える努力を重視する。仕事ができる人は、見える努力より見えない努力を重視する。 仕事ができない人が重視するのは見える努力です。一目で努力しているとわかるよう、人前では頑張っていることをアピールします。積極的に仕事をしようとします。できるだけ集中して仕事をしようとします。持てる力をすべて発揮できるよう頑張ります。必要なら残業もします。人に努力を見てもらえるチャンスと思って、とことん仕事に打ち込みます。一目で努力しているとわかれば、周りの人も応援してくれるでしょう。すごいね、偉いね、かっこいいね、と言われると疲れが吹き飛び、モチベーションも上がります。一目で頑張っていると分かれば評価をされやすくなります。ところが人がいなくなると態度が一変します。人がいないと努力をしている自分を見てもらえません。褒められることがなくなり評価もされません。見えない努力は無駄と思い手抜きを始めるのです。努力をしている時とそうでない時の差が激しい。見えないところでサボっているため努力している割になかなか見合った結果が出ません。見える努力しかできない人は実力も結果も中途半端で終わります。仕事ができる人は違います。仕事ができる人は見える努力より見えない努力を重視します。もちろん周り人がいる時もきちんと努力をします。しっかり仕事をしているので周りから見ても努力している様子が伺えます。常にベストを尽くして仕事をする姿はひときわ輝いて見えるでしょう。そして周りに人がいなくても変わらず努力を続けます。別に周りに人がいてもいなくても気にしません。仕事ができる人は常に努力をするのが当たり前になっているため周りに人がいなくてもサボりません。むしろ周りに人がいない方が好都合と考えます。一人になった方が静かで邪魔も入り入りにくいため集中しやすくなります。自分のペースで進めることもできます。本当に人と差がつくのは見えない努力です。誰も見ていないときどれだけ努力ができるか。ここで本当の差がつきます。仕事ができない人は見えない努力より見える努力を重視します。仕事ができる人は見える努力より見えない努力を重視するのです。見える努力より見えない努力を重視する。幸せを呼ぶ30の言葉。その26。すでに完璧な状態ほどつまらない人生はない。想像してみてください。生まれた時からすでに完璧な人生を手にしている自分を。すでに大金持ち。すでに地位がある。すでに婚約者がいる。すでに将来が保障されている。すでに世の中のすべてを知っている。すでに何でも実現できる状態にいる。もちろん実際はありえない状況ですが、難しく考えず一度想像してみてください。お金も地位も身分も何もかも生まれた時からすべて完璧だとどうでしょうか。最初からすべてを手に入れている人生はどんな生き方になるでしょうか。さぞ華やかで幸せそうに思えるかもしれませんが誤解です。実際は最高につまらないはずです。最初からすべてを手に入れているなら苦労も努力もする必要がありません。すでに大金持ちなので頑張って働く必要もありません。すでに何もかも知っているので勉強する必要もありません。婚約者もいるので恋愛を頑張る必要はありません。すでに将来が保障されているので夢に向かって努力する必要もありません。すでに最上の状態なので喜びや幸せを感じることもありません。ただ毎日を淡々と過ごすだけになるでしょう。すべて完全な状態なのでやる気が出ず無気力になるでしょう。つまりすでに完璧な状態ほどつまらない人生はないのです。人生は何かを得るために頑張るときが面白い。わからないことがあって試行錯誤をするのが楽しい。時には失敗したり挫折したりするのも大切です。私たちは何かを得たり成長したりすることに喜びと幸せを感じます。完璧な人生でなくてよかったと思うことです。不足から始まる人生だから得られる喜びが得られます。未熟から始まる人生だから成長する快感が得られます。道のりは険しいかもしれませんが、その道の上こそ幸せがあるのです。努力や苦労を歓迎しましょう。貧乏だから不幸とは限りません。貧乏であってもお金を得られる喜びがあります。節約と節制を心がければお金も少しずつ貯まっていくでしょう。無知で無能だから何もできないと諦めるのはまだ早い。無知で無能であってもこれから勉強したり経験を積んだりして向上していけばいいことです。恋人がいなくても今後も可能性もゼロとは限りません。出会いを増やし積極的に話しかけていけばこれから恋人ができる可能性もあるでしょう。崖を這い上がっていくイメージで上に向かっていきましょう。0を1にするのが楽しい。1になれば次は2を目指しましょう。上へ上へと目指していくのは大変ですが、だからこそ面白い。苦労しながら上に向かう途中に生きる喜びがあります。人生の幸せがあるのです。不足や未熟の多い人生を歓迎してこれから向上していく。幸せを呼ぶ30の言葉。その27。友人がいなくても幸せな生き方はできる。幸せに生きるためには何人の友人が必要でしょうか。100人でしょうか。10人でしょうか。それとも1人でしょうか。いいえ、どれも違います。答えは0人です。友人が1人もいなくても幸せに生きることは可能です。もちろん友人が不要というわけではありません。いたらいたでいいのです。友人には悲しみを半減させ楽しみを倍増させる力があります。友人がいると楽しい時間を過ごしやすくなるでしょう。遊び相手、話し相手になってくれ、充実した時間を過ごせます。時には助けてもらったり悩みを聞いてもらったりすることもあるはずです。思い出も作りやすくなります。特に親友の存在は重要です。何でもさらけ出せる親友がいれば心の支えになるでしょう。友人も親友も貴重なのは間違いありません。人生の宝である親友は何よりかけがえのない存在です。だからとはいえ友人がいないと幸せになれないわけではありません。幸せを感じるのは自分です。自分が幸せを感じるのに友人の存在は望ましいですが必須ではありません。本人が良いと感じるなら友人がいなくても幸せな生き方はできます。確かに幸せを運んでくるのは人です。人が幸せを運んできて人生を豊かにしてくれます。友人がいなければ誰も幸せを運んでくれなくなると思いますが誤解です。自分で運んでくればいいのです。一人で趣味を楽しむのもよし、一人で出かけるのも幸せです。一人時間を満喫するのも十分な幸せです。静かな時間に幸せを感じる人もいるでしょう。好きなことをすれば自分で自分に幸せを運んでくることができます。友人の数にこだわらないことです。友人がいないと幸せになれないと焦って望んでいないにもかかわらず無理に友人を作ろうとする方が危険です。友人を必要としていない人が友人を求めると面倒やストレスが増えるだけでいいことはありません。仲がいいなら一緒にいてもいいですが、合わない人とわざわざ一緒にいても疲れるだけ。むやみに友人の数を増やそうとするとかえって不幸を招くことがあります。一人でいるのが幸せと感じる人もいるでしょう。 知り合いだけで構成する人間関係も本人が良しとするならありです。友人がゼロであっても一人の時間が充実しているなら大勢の友人とつるむより幸せに生きることも可能です。友人の存在は必要条件ではありません。一人で幸せを感じるなら友人がいなくても幸せに生きることはできるのです。ただし一つ注意があります。幸せな生き方に友人は必要と限りませんが、人との接触は必要です。人は他人との接触を通して自分のアイデンティティや幸福を感じる生き物です。孤独は OK ですが孤立は NG です。知人や顔見知りでも構いません。浅い人間関係でも構いません。友人はいなくてもいいですが、人と接触する機会は作った方がいいでしょう。友人の数にこだわらない。幸せを呼ぶ30の言葉。その28。誰かに優しくしてもらったら、今度はあなたが優しくなる番。日常では誰かに優しくしてもらうことがあります。席を譲ってもらう。道を譲ってもらう。仕事を手伝ってもらう。わからないことを教えてもらう。悩みをたっぷり聞いてもらう。食事を奢ってもらう。友人から人を紹介してもらう。人からの親切は嬉しいですね。気が利く人ならこちらの気持ちを察知してさっと助けてくれます。本当に困っているとき、絶妙のタイミングで優しくしてもらえると飛び上がるほど嬉しくて涙が出そうになります。優しくしてもらったらありがとうと感謝しますね。大切なのはこの後です。お礼を言って終わりにするのもいいですが、引き続き心がけたいことがあります。誰かに優しくしてもらったら今度はあなたが優しくなる番です。機会を見つけて恩返しをしましょう。わざわざ現金を差し出す必要はありません。プレゼントで恩返しするのも少し大げさです。優しさには優しさで返した方が自然です。できるだけ感謝の気持ちが残っているうちの方がスムーズに行動しやすくなります。優しくされた時と同じ程度で接するのもいいですが、できれば少し優しさを上乗せしておくといいでしょう。優しさを押し付けるのではなく、あくまで自然に優しくなるのがポイントです。難しく考えず、気軽に行動しましょう。もし本人に会える状況でないなら、別の誰かに優しく接してください。本人に優しくできなくても、別の人に優しくするのも有効です。優しくできるなら、誰でも構いません。優しくしてもらった相手は、心が幸せで満たされ、他の誰かを優しくしたくなるでしょう。優しさのバトンリレーです。あなたが持っているバトンは、次の誰かに渡しましょう。優しさがどんどん連鎖していき、社会を循環する優しさを増やせます。誰かに優しくしてもらったら、今度は自分が優しくなる。幸せを呼ぶ30の言葉。その29。仕事があるだけ幸せ。あなたは今、定職についていますか？自分の仕事がありますか？もし仕事があるなら、すでにあなたは幸せです。仕事があるのは当たり前と思うかもしれませんが、当たり前とは言い切れません。幸せを手にしている間は、なかなかその価値に気づけないもの。家族も健康も平和も失ってから価値に気づきますが、それは仕事も同じです。世の中には仕事をしたくてもできない人もいます。例えば、就職活動で仕事が決まらない人です。職業安定所で仕事を探しているものの仕事が見つからなかったり、面接で落とされたりして、もどかしい日々を送っています。無職ではローンやクレジットカードの契約もできません。もちろん高望みに原因があるのかもしれませんが、したい仕事ができないのは厳しい現実でしょう。家庭や健康に事情があって仕事をしたくてもできない人もいます。育児や介護の事情もあれば、怪我や病気といった事情もあるでしょう。就業の意思も意欲もあるにもかかわらず、事情があって仕事ができない現実は悔しいに違いありません。信じられないかもしれませんが、世の中には仕事をしたくてもチャンスに恵まれない人がいるのも事実。少なくともあなたは今仕事があります。仕事があるだけ幸せと思うことです。定職についていることには多くのメリットがあります。収入源がある。生活が安定する。社会に参加できる。スキルアップができる。人脈ができる。世の中の変化を感じ取れる。仕事があればこうしたチャンスを一度に入手できます。仕事をしていれば悩みもストレスも増えますが、仕事があるだけ恵まれています。ストレスも前向きに受け止めればメンタルトレーニングの機会になるでしょう。仕事はないよりある方がいいのは間違いありません。だから一生懸命仕事をするのです。仕事があるだけ幸せだからです。自分を社会に生かすチャンスが得られているからです。自分の仕事があること自体チャンスを手に入れていると考えてください。自分が必要とされる喜びを感じてください。あなたの仕事は人や社会の役に立ち、自分の成長につながる上収入まで得られます。新しい出会いを楽しめたり、世の中の変化を肌で感じ取れたりします。感謝をしながら仕事に打ち込みましょう。使命感と責任感と持って真剣に取り組みましょう。悩みやストレスは笑って吹き飛ばしましょう。目の前の仕事に集中して打ち込めば、さらなるチャンスにつながります。仕事があることの幸せに気づき、自分の仕事を一生懸命する。幸せを呼ぶ30の言葉。その30。言葉もプレゼントになる。いい言葉に出会えたら誰かにプレゼントしよう。本を読んでいるといい言葉に出会うことがあります。元気になる言葉、やる気が出る言葉、勇気が湧く言葉、癒される言葉、励まされる言葉、ハッとさせられる言葉、力がみなぎる言葉、ポジティブになる言葉、幸せに気づける言葉。言葉の力は偉大です。短い言葉でも心にぐさりと突き刺さります。たった一言でも心にしっかり響けば、その人の行動や人生を変えてしまうこともあります。これまで多くの言葉に助けられた人も多いのではないでしょうか。いい言葉を見つけたら忘れないようメモしている人も多いでしょう。自分だけの言葉集を作るのも面白いですね。さて、いい言葉に出会ったらその後が大切です。いい言葉を楽しむのもいいですが、もう少し楽しみ方を広げてみませんか。いい言葉に出会えたら誰かにプレゼントしましょう。プレゼントといえば物質的なものをイメージしがちですが、言葉もプレゼントになります。心とエネルギーがたっぷり詰まった言葉は精神的なプレゼントです。高価なプレゼントも素敵ですが、言葉のプレゼントも十分素敵です。あなたが影響を受けた言葉ならきっと他の人にとっても影響を受けるに違いありません。いい言葉に出会ったら必要としている人にプレゼントしてみましょう。こんな言葉を見つけたよ、参考にしてみてね。優しく教えてあげるときっと相手は喜んでくれるでしょう。あなたがいい言葉をプレゼントすると、間接的に人助けをしたことになります。ありがとう。いい言葉だね。少し楽になった。元気が出てきたと感謝されるに違いありません。もし価値観が合わなかったとしても、別に悪い印象はないでしょう。少なくとも好意と親切心は伝わるので、無駄な行為にはなりません。いい言葉はプレゼントして減るものではありません。何人にプレゼントしても少しも減りません。 言葉は減らなくても幸せは増やせるのですから、どんどんプレゼントした方がお得です。いい言葉は人にプレゼントするためにあるのです。いい言葉に出会えたら自分が楽しむだけでなく誰かにプレゼントする。幸せを呼ぶ30の言葉。まとめ。その1。あなたの好感度は笑顔の数と一致する。その2。細かい矛盾点を指摘するのはやめる。その3。声を出して挨拶をされたときは自分もきちんと声を出して挨拶を返す。その4。力を入れて頑張るより力を抜いて頑張る。その5。ギリギリセーフもギリギリアウトも素晴らしいと考える。その6。やりたくないことの中からやりたいことを見つけてモチベーションにつなげる。その7。無駄は気晴らしいと言い換えて意味を見出す。その8。なかなかうまくいかなくても簡単に諦めるのではなくできるだけ粘る。その9。大切なものを失ったら取り戻す。取り戻せないならもっといいものを得る。もっといいものが得られないなら方針を変える。その10。労をねぎらう言葉をかける。その11。下を向きそうになった時こそ上を向く。その12。たまには昔の流行曲を聴いて歌詞の本当の価値に気づく。その13。目の前にある幸せに気づく。その14。贅沢の基準を下げて些細なことに幸せを感じるようにする。その15。専門は中途半端で満足せずとことん深める。その16。人間関係を運や偶然だけに頼らず自ら積極的に働きかける。その17。無駄はいつか役立つだろうと言い換える。その18。会話中はポケットから手を出しボディーランゲージをする。その19。断ることは心を鍛えるトレーニングと考える。その20。トラブルに巻き込まれたときは役払いを手伝ってもらったと考える。その21。平均を気にしない。その22。力のある言葉は声に出して効果を倍増させる。その23。悪い出来事でもひとまず受け入れる。その24。トラブルが起こっているのはきちんと前進ができている証拠と考える。その25。見える努力より見えない努力を重視する。その26。不足や未熟の多い人生を歓迎してこれから向上していく。その27。友人の数にこだわらない。その28。誰かに優しくしてもらったら今度は自分が優しくなる。その29。仕事があることの幸せに気づき自分の仕事を一生懸命する。その30。いい言葉に出会えたら自分が楽しむだけでなく誰かにプレゼントする。